12月7日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、
まずは今月のお題をお願いします。
北にしたんだよね。
そうです。年明け、来年は北京オリンピックがありますね。
どうなるかわからない北京オリンピックね。でもまあ、はい、我々の住んでいる北国、
ね、
北国、
雪の季節でございます ね、
どんな句が出るか、
はいはい、今月は皆さんから北のお題でお待ちしております。よろしくお願いします。今日のお話は、はい、
先週、
はい、
あの岸本銀一という映画のプロデューサーの話をしました。
そうでし
たね。はい、岸本スイフというあの番傘という大きい銀車、今でも日本で一番大きい大阪にある銀車の創設者の息子ですね。映画のプロデューサーをやっていて、後でやっぱり川柳やって番傘の主幹も務めるんですけど、その弟子の一人に山口珠美もいたと。
はい、そうでした。そ
して、すごい恵まれでね、うん、という話をしました。で、その年に公開された三匹の侍の話もしましたね。
はい、ご紹介しました。
丹波哲郎、
はい、
それから長門勇、ひらめき城で、同じ年にですね、やっぱりその岸本銀一のプロデュースでですね、その長門勇の第一回主演作というこういうのを作ったんですよ。
はい、脱藩武士に迫る打って、
うん、
剣豪相打つ怒涛の対決、うん、果たして関所は超えられるか、
そうというね、というジャック、
神道無双流の達人三沢伊兵衛は、藩主から側室になるよう強要されていた家老の娘田江を連れて脱藩出奔した。
岩下島なの。
田江役がね、
すごい綺麗だよ、うん、
島さん、
うん、
とある宿場町の旅籠に田江をかくまい、石川八右衛門と名乗って鬼鎮宿に潜む伊兵衛、関所を抜けるために重量の賄賂が必要だった、
うん、
伊兵衛はやむなく武士の掟を破り、道場破りに手を染めた、
うん、でタイトルが道場破り。
ある日別の道場を狙った伊兵衛は謎の素浪人に先を越されてしまう。その男こそ伊兵衛にとって、伊兵衛を追って旧藩が差し向けた刺客、大場軍十郎である。
丹波哲郎強いんだよ。
あ、そうですか、うん。祭りの日、互いに素性を知らぬ二人は掛け試合で宿命の対決をする。果たしていずれが勝ち残るか。鬼才内川監督が長門修、丹波哲郎の両雄を抜擢し、迫力あふれる立ちさばきで描き切った時代劇傑作。
そう、これね、とても面白い。
面白い。
それからね、30何年経って、
はい、
雨上がるという映画ができたんですけど、
雨上がる、
実はこの今の道場破りの原作は、
はい、
雨上がるなのさ。
そうなんですね、ええ、それが映画化された。
今度、まあ、本当のつのおかしいけど、うん、こういうことです。
巨匠黒澤明の遺構を映画化。
そう、
心が晴れ晴れとする優しい感動作、
うん、
武芸の達人だが職に就けない武士三沢伊兵衛とその妻田代、太陽になってますね、
主人公の名前、ね、
妻は人を押しのけず人々に希望を与える夫を温かく見守っているが、職のない伊兵衛は日々妻に申し訳なく思っている、
うん、
旅の途中折からの豪雨が夫婦を宿場町に足止めさせる。やがて雨が上がる頃、城主にその腕を偶然認められた伊兵衛に藩の剣術指南版の話が起こるが、
うん、
てんてんてん
てん、
太陽が沈んだとその死を世界中から惜しまれた偉大な監督黒澤明、彼が最後まで映画化を熱望していた企画雨上がるのため、黒澤明監督ゆかりのキャストスタッフが再結集。
そう、
現代に失われつつある優しさを見事に表現した心が晴れ晴れとする温かい感動作。
そういうことです。雨上がるタイトルもね、
はい、1999年ベネチア国際映画祭特別招待緑の賞受賞作品でございます。
主人公が寺尾草、奥さんが宮崎美子です、
はい、
で殿様になるのがね、うん、やっぱ黒沢のその スタッフということで、三船敏郎の息子、はい、あまり有名じゃないですけどね、
三船敏郎さん、
そう出てきて、はい、顔もそっくり、声もそっくり、う
ん、なんか年を重ねるごとにお父さんに似てきましたかね。
しかしあの映画を見てね、はい、いいんだけど、うん、まあ、比べる方が間違ってんだけど、はい、三船敏郎な何が足りないのだろうな、お父さんに比べてと思って見ていて気がつきました。
何、
う
ん、ですか。
とが足りない。
とが足りない、とドアですか。
三船敏郎の息子の三船四郎、
そんなことですか。と大きな問題じゃないと思いますけど、
だからやっぱりそのとがね、はい、やっぱ大きいんですよ。
大きいんですか。
大きいとでした。それで今日何を言いたいかというと、同じ原作でもその脚本が違うとこれだけね。
そうですね。
どこにこう的を絞るかですよ。はい、今のあの燃えよ剣だって、うんうん、あの長い話をどこでどうリセットというか、そう落とし込むかというところですよね。でやっぱり映画はね、まあ、監督主演もちろん大切ですけど、うん、やっぱ脚本でしょ。
そうですね、脚本大事です ね、
で監督有名なアルフレッド・ヒッチコック、はい、あの全て自分でみんな脚本も監督も、うん、それから作品の中に自分もちょっと出る、
ね、有名ですよね。
この人ね、10歳の頃から肥満症に悩んでいた。
肥満症、
そう、彼は一生減量のためにありとあらゆる療法を試みたがダメだった。で映画監督になってから、彼が自分を自作の映画のワンシーンに必ず登場させたギャグはお遊びではなくて、もう人から笑われる先に自分でねおちょくろうという、そういうでですね、
そんな意図があったんですね。
彼はね、まあ、77歳の時にファミリープロットの撮影中に、まあ、ちょっと具合悪くなるんですよね。で、まあ、腎臓悪かったり関節炎が悪かったりして車椅子に乗らなければならなくなったと、
はい、
それからしばらくして米国映画協会 AFI というんだそうですから、ここから功労賞が贈られたと、
はい、
その受賞祝賀会でイングリッド・バーグマン、ケイリー・グラント、ジェームス・スチュワート、アンソニー・パーキンスも主演、うん、映画に出た主演スターから変わる変わるお祝いの言葉をいただいたと。でヒッチコックはもう1週間前からアルコールを断って、
はい、この日に備え、うん、
やっぱりのアルチミミになったんでしょう後半ね。
そうですか。
なので車椅子で出席したけれども、でも出席者たちは彼がこのパーチのおしまいまで持つかどうかハラハラ指導しだったと。そしたらこういう挨拶をしたそうです。私は私の仕事において誰よりも貢献してくれたある人々の名を挙げなければこれから眠れぬ夜を過ごさなければならないでしょう。その一人はシナリオライター、
うん、
もう一人は私の映画の編集者、
はい、
またもう一人は見事な奇跡を見せてくれた料理人、
うん、
また一人は私の娘の母親です。
奥様ということですか。
そうですね、
うん、
この4人の名前は等しく、はい、アルマと申します。彼の奥さんアルマがだからシナリオライターでもあり編集者でもあり見事な料理人であり娘の母親でもある。
アルマさん素敵です ね。
しかしその奥さんのアルマは数年前から脳一血で倒れて以来病床にあったので、ヒッチコックはもうガクッときてるし、自分より先にた、ね、奥さんが亡くなることを極度に恐れて、
一緒に来たかったですか
ね。まあそういうだからいかにね、まあ、もちろん映画を作るのに黒澤明も、はい、その小国秀夫とそれから橋本忍という、そのライターとね、
そうですよね、チームで映画って作られますもんね。
そう、そこでまず叩き台を作るわけでしょ、はい、でその役目を
奥さんも、
奥さんここまで
一手に引き受けて、
シナリオライターに編集者に料理人に奥さんでございますよ。
一番身近な そばにそういった人がいつもいてくれたっていうのは、うん、ヒッチコックにとってはお幸せなことですよね。
すごいよね。だから仕事にこう没頭できたんでしょうけど、俺もヒッチコックの映画 そして前半はね、無声映画の頃からやってましたから、あまり見てないんですけど、あと中盤から後半まで、まあ、ほとんど見てるんです、うん、でやっぱりヒッチコックは最高だなと、
はい、
ね、思って、今でも時々引っ張り出して見ますけど、うん、これを見てからもう一回今度またヒッチコック見ねば間にかなと、
はい、
この記事を見て思いました、
はい、火曜日笑いのある川柳、今日は映画のお話でした、
はい、
ではプラスワンです。
この人俺は知らないんだけど、立山さん、立山コレクションです、
はい、
スコットランド出身のシンガーソングライターです。
ケイティ・タンストールで2000マイルズ。